緊急事態宣言中の一般質問となりました。ご答弁よろしくお願いいたします。中西市政は任期最終年、半年を切りました。留萌市のトップとしてこれまでに見据えてきた景色はどのように変化してきたのか、そしてこれからどのようなビジョンを持たれているのかをお聞きします。最初に、市長就任以来さまざまな政策に取り組んできたかと思われますが、総合的な評価と達成状況についてお聞きをします。次に、留萌市の主導により JR 留萌本線沿線自治体会議を立ち上げ、存廃問題について協議を行ってきているところですが、現在の進捗状況と今後の展開についてお聞きをします。就任以来の特徴的な政策の一つ、道の駅留萌の開業は新たな交流拠点として多くの方々が留萌を訪れ、今後新たな施設整備も期待されているところですが、これまでの成果と今後の一体的な整備計画や構想などについてお聞きをします。市長任期中のショッキングな事象として、留萌市の人口が2万人を切ったことが挙げられます。市が企画し実施している、またこれから実施しようとしている事業は、すべて人口増加を見据えた取り組みと直結すると思いますが、特に経済活性化対策と人材を確保するための留萌力を培う政策について質問をします。まず、経済活性化対策として、民間企業からの派遣人材を市職員として採用しておりますが、現在における活動状況と期待する成果についてお伺いします。次に、企業誘致の進捗状況について、現在進められているポッカ札幌フード&ビバレッジ株式会社および株式会社モンベルとの具体的な取り組み内容についてお聞かせください。また、留萌市地元企業応援基本条例や企業進出応援基本条例が制定されましたが、支援制度などの策定を今後どのように進めていくのか確認をします。次に、人材を確保するための留萌力を培う政策についてです。地元留萌高校に対する支援策として、タブレットの対応をはじめ、今後河合塾との連携や卓球の競技力強化に向けた取り組みなどが見込まれていますが、これらの期待される効果や今後の目指す方向性についてお聞きをします。また、今後留萌市として優秀な人材を確保していくため、市職員の採用方法について、採用試験の結果のみだけではなく、新たなアクションを考えているのかお聞きします。質問にあるように、想像以上に新たなチャレンジ事業が予定されており、これらの事業を継続するためにも、留萌市のトップとして中西市長が描く豊かな留萌市を期待し、市長として走ってほしいと願っております。2期目への意気込み、決意を伺います。以上、1回目の質問とします。
答弁を求めます。市長。
村山議員の ご質問にお答えいたします。はじめに大項目1点目中西市政の検証と展望の中で、中項目1点目就任以来の特徴的な政策として、市長就任以来さまざまな政策に取り組んできた総合的な評価と達成状況についてのご質問でございますが、市民の皆様の温かいご支援のもと、市長に就任以来、心豊かな町、留萌を目指し、行政経験を生かしながら、安定的で持続可能な財政運営を基本に、市議会、経済界などとしっかりとスクラムを組み、力を合わせて市民の期待と信頼に応えるよう、全力で市政の執行に努めてきたところでございます。特に就任当初、待機児童の課題に直面し、民間事業者による新たな小規模保育事業所開設を支援することで、速やかに対策を講じることができたことや、地元企業の活力を引き出し、また市外からの企業進出を支援する基本条例を新たに制定し、今後の具体的な経済対策、地域活性化対策などの基盤づくりに着手できたこと、さらには留萌インターチェンジの開通を追い風に、留萌地域の新たな玄関口として、周辺の観光資源や地域特産品の新たな情報発信と交流拠点となる道の駅留萌の開業と、港オアシス留萌の登録など、今後のさらなる誘客に期待が持てる前向きな施策が進められたものと実感しているところでございます。一方、新型コロナウイルス感染症といった世界的な脅威の中で、地方自治体としても感染対策や社会経済対策、ワクチン接種などかつて経験したことのない難題に直面し、自治体の長として市民の安全安心を最優先に知恵と工夫をもって実行した感染予防対策や経済対策、早期にワクチン接種を終えるための取り組みなど、常に社会情勢や経済状況などを見極め、緊張感を持ちながらの市政運営に努めてきたところでございます。次に、JR 留萌本線の存廃問題における現在の進捗状況と今後の展開についてのご質問でございますが、JR 留萌本線に係る沿線自治体との協議につきましては、前回の沿線会議以降、存続を求める一市二町で、JR 北海道と部分存続に向けた協議を行うこととし、JR 北海道との協議の詳細については、まだ状況確認ができてないところであります。一方、JR 留萌本線に係る代替交通や今後の地域交通の在り方について、北海道の主導により、事務レベルではありますが、バス事業者も交えた勉強会を通じ、現状認識や課題などについて、共通理解を深めているところでございます。私といたしましては、これまでも申し上げているとおり、国からの支援が得られない状況の中で、地元負担による路線維持は極めて難しく、コロナ禍において大きな打撃を受けているバス事業の持続性も考えると、利用の少ない留萌線については、部分的にでも廃線を受け入れ、JR 北海道からの地域振興や代替交通確保に向けた支援を今後のまちづくりや地元バス事業者の持続的な経営支援に生かすことが必要であるとの判断に至ったところでございます。今後におきましては、一市二町の存続協議の状況についての確認や、本議会終了後、JR 北海道に対し、留萌市として改めて部分廃止を求める考えをお伝えし、できるだけ早く方向性を導くための協議を行いたいと考えているところでございます。 次に、道の駅留萌を開業し、新たな交流拠点として多くの方々が留萌を訪れ、今後新たな施設整備も期待されているが、これまでの成果と今後の一体的な整備計画や構想などについてのご質問でございますが、留萌インターチェンジの開通により地域へのアクセスや道路利用者の利便性が向上し、主要都市の札幌、旭川と留萌を結ぶ国道の交通結節点に位置する立地を生かし、車と人の流れがもたらすインフラ整備効果を留萌市内はもちろん留萌地域へと波及させる役割として、道の駅留萌が留萌地域の玄関口となり、年間を通じた集客やにぎわいの創出、観光資源や市内飲食店、地域特産品の情報発信に貢献できたものと考えております。開業から令和3年8月までの14ヶ月間で来訪者が43万人を超え、新型コロナウイルス感染症の影響もある中で、市内外からさまざまな方々が訪れ、また船場公園の指定管理者と観光協会が国の研究機関の協力により、道の駅留萌における市内経済の波及効果分析を実施した結果、令和2年度実績で道の駅での直接的な消費効果も含めて約1億2300万円の生産誘発額が市内経済に波及されていると算出されたところであり、道の駅留萌の開業に伴い立地の優位性を生かし、地域の情報発信を強化したことで市内経済へ波及し、道の駅留萌の整備効果が現れてきたものと捉えているところでございます。今後の整備計画といたしましては、現在進めている屋内交流遊戯施設のほか、留萌開発建設部による正面駐車場の北側部分の拡張により、いずれも令和4年春の供用開始に向けて整備を進めているところであり、また国道を挟んだ港側における駐車場の拡張や留萌港の浸水的な活用も含め、今年3月に包括連携協定を締結した株式会社モンベルと道の駅留萌を拠点とした具体的な連携方策の検討を進めており、これらの提案内容も含め、今後新たな観光振興の核となるよう具体的な構想づくりを進めてまいりたいと考えております。次に、中項目2点目、経済活性化対策事業として民間企業からの派遣人材の活動状況と期待する成果についてのご質問でございますが、市におきましては市政運営において民間感覚を取り入れた新たな施策を積極的に展開するために、国の地域活性化企業人制度を活用し、令和3年度より民間企業から2名の職員を派遣していただき、外部の視点と民間独自のスピード感を持った民間職員と市職員が一緒になり、これまでにないアイデアや施策の展開などに取り組んでいるところでございます。現在の活動状況といたしましては、日本航空株式会社から派遣いただいている経済港湾化3次につきましては、これまでの豊富な営業経験やネットワークを生かし、地域産業の活性化につなげるため、 JAL マイレージ会員に対し地元産品や体験ツアーなどのこだわりの返礼品によりアプローチを図る JAL ふるさと納税事業への取り組みや、百貨店とのコラボレーションにより JAL おすすめの地域産品として国内線や国際線に展開するなど、地域の農水産品の国内海外販路の拡大に向けた食の PR など力を発揮していただいているところでございます。また株式会社 ビクタスから派遣いただいている地域戦略担当参事付き主幹につきましては、スポーツを通じたまちづくりとして、幅広い世代の方が楽しめる卓球を通じた市民の健康増進や、専門的な技術指導により、子どもたちの夢を後押しするなど、取り組みを進めているところでございます。その中で、現在卓球の技術指導を受けるため、他県からご家族で市へ移住され、留萌中学校へ越境入学される方が出てきていることなども含め、優秀な指導者を迎え入れた効果が現れているところでございます。今後、期待する成果といたしましては、これまで民間企業等で培われてきた人脈、専門知識、業務経験、ノウハウなどを生かし、地域の魅力や価値の向上、地域経済の発展など、新たな留萌市の活性化につながっていくことを期待するとともに、行政運営に民間の視点による柔軟な発想やスピード感などを積極的に取り入れていくことによって、在籍している特に若い職員が新しいスキルや感覚を学び、身につけることにより、組織の活性化につながっていくことについても、大いに期待しているところでございます。次に、現在進められているポッカ札幌およびモンベルとの具体的な取り組み内容についてのご質問でございますが、企業の誘致活動におきまして、企業との信頼関係を築きながら、不確定な情報の流出がないよう取り組みを進めているところでございます。そのような状況の中、ポッカ札幌におきましては、留萌管内のホタテ稚貝を活用したカップスープ製品の商品化に向けて、今年度実施する実証実験用の原料を一定量確保し、今後の本格的な市内における一次加工に向けて、協力していただける留萌市内の加工業者とともに、実験方法や日程などを調整しているところでございます。また、モンベルにおきましては、令和3年3月25日に包括協定を締結したことであり、今年度におきましては、地元観光関係者とともに、新たな観光グランドデザインの策定に向けて、モンベルが手掛けてきたアウトドアに関するさまざまな活動や知見を生かし、留萌地域における地域資源調査や、道の駅留萌を拠点とした具体的な連携方策の提案、さらには留萌管内も含めたアウトドア周遊ルートの構築に向けた調査研究を行っているところでございます。次に、留萌市地元企業応援基本条例や企業進出応援基本条例が制定されたが、支援制度などの策定を今後どのように進めていくのかについてのご質問でございますが、この日本の条例につきましては、第2回定例会におきまして、議決いただき、7月に施行となったところでございます。これら条例に基づく支援制度などにつきましては、他自治体の先進事例なども参考としながら、従来の支援内容の見直しや拡充も踏まえながら、事業者のニーズやその時代に即した新たな支援策など、地元の事業者、さらには市外からの進出企業に広く活用いただける制度にしたいと考えております。今後におきましては、留萌市地元企業応援基本条例第16条の規定により設置する留萌市地域経済振興会議や市議会において、新たな支援制度などを審議いただき、進めてまいりたいと考えております。次に、中項目1点目、人材を確保するための留萌力を培う政策として、 地元高校に対する支援策としてタブレットの貸与をはじめ、今後河合塾との連携や卓球の競技力強化に向けた取り組みなどが見込まれているが、これらの期待される効果や今後の目指す方向性についてのご質問でございますが、現在留萌高校への支援内容につきましては、卓球の総合メーカーである株式会社ビクタスより指導者人材を受け入れ、部活動の外部指導者として生徒の指導に当たっており、またギガスクール構想の実現に向け、端末などの機器整備にかかる補助についても実施するところでございます。また河合塾との連携につきましては、大手進学塾の技術人的資産を活用することにより、生徒の学力向上支援、キャリア教育支援を実施することで、進学を希望する生徒には進学向けの学力支援、就職を希望する生徒には実務につながる学び支援を行い、良質的な学びを提供することが可能であると考えているところでございます。市といたしましては、これらの取り組みにより、市内唯一の高校である留萌高校と連携し、文武ともに魅力的な高校づくりを目指しながら、留萌高校の間口維持に向け、館内、館外から進学者の増加を図り、当市の人口減少に歯止めをかけてまいりたいと考えているところでございます。次に、優秀な人材を確保していくための新たなアクションについてのご質問でございますが、これまで市といたしましては、中学生の職場体験の受け入れ、高校生及び大学生のインターンシップの受け入れ、高校3年生を対象とする職場見学会の実施などを、留萌市役所の仕事の一端に触れる機会を設け、受験喚起へとつながる取り組みを進めるとともに、民間企業で広く導入され、公務員試験対策の必要がなく、多くの学生に受験していただける SPI 検査を平成26年度の採用試験から他の自治体に先駆けて取り入れるなど、受験者の増加につながる取り組みを進めてきているところでございます。しかしながら、地方自治体における採用環境は厳しく、受験者数の減少に加え、内定後の辞退者の増加など、市においても毎年計画的な人員の確保に苦慮しているところでございます。このような採用状況から、今年度は新たな取り組みとして、近年、国内の企業において広まりつつある、自社の社員から優れた人材の紹介を受け入れる採用手法である、リファラルリクルーティングを試験的に導入し、市職員による受験喚起を行うリクルート活動を実施し、地元出身の大学生の応募に結びついているところでございます。また、新たに地元高校推薦枠制度を創設し、多様化する社会に柔軟に対応し、広い視野と行動力及び地元に深い愛着を持つ高校生を対象に、学力だけではなく、部活動や生徒会活動など、学校での取り組みを評価する試験を実施しているところでございます。さらには、地元高校のご協力のもと、進学、卒業後、地元での就職を希望される生徒の情報について、本人の了解の上、提供いただき、就職活動を開始する時期などに、市から採用試験の情報について、積極的なアプローチを図ってまいります。このほか、昨年度より受験者の増加に向けた新たな方策として、道内の大学や専門学校の進路指導担当者などを直接訪問し、学生の進路動向や公務員試験の受験状況などの情報収集及び市の PR を実施したほか、今年度からは道内の大学8校で構成される 北海道地域インターンシップ推進協議会のインターンシップ受け入れ企業としての登録を行い、希望する学生を積極的に受け入れ、将来の受験環境につながる取り組みを進めているところでございます。今後におきましても、採用試験の手法や募集 PR の方法など、新たな取り組みについて検討を重ね、幅広くより多くの人に選ばれる市役所を目指すとともに、市の職員としてふさわしい地域の発展に貢献できる優秀な人材の確保に努めてまいりたいと考えているところでございます。次に、中項目4点目、2期目への決意として、想像以上に新たなチャレンジ事業が予定されており、これらの事業を継続するためにも、留萌市のトップとして、中西市長が描く豊かな留萌市を期待し、市長として走ってほしいと願うが、市長の意気込みについてのご質問でございますが、道の駅留萌を中心とした拠点形成や、地元企業応援基本条例の制定による地元企業の皆さんと一体となった経済活性化や地域振興に向けた基盤づくりのほか、ポッカ札幌、モンベルといった市外企業との連携による新たな産業振興や観光振興の核となる取り組みへの挑戦、卓球をはじめスポーツや文化活動を通じて地元で頑張る子どもたちの夢を後押しできる環境づくりや、地元高校の魅力づくりに向けた支援、それらを引っ張っていく市役所を作っていくための民間人材の登用や、新たな職員採用方法の導入など、将来へ希望を持てる新たな取り組みに着手したものの、新型コロナウイルスの影響により、延期を余儀なくされているものもあり、これから本格的な取り組みとして実を結ぶものと考えております。また、JR 問題や老朽化した公共施設の建て替えと、街中のにぎわい再生など、積み残された課題の解決のほか、まだまだ予断を許さない新型コロナウイルス感染症への対策により、一日でも早く市民の笑顔を取り戻すことができるよう、残された任期はわずかでありますが、持てる力を尽くしてまいりたいと考えているところでございます。以上です。
村山議員。
それでは再質問をいたします。まず今回は中西市政の検証度展望ということで多岐にわたって質問をしたわけですが、まず最初に道の駅留萌の経済波及効果分析としまして、先ほど令和2年度実績で生産誘発額として約1億2300万円の波及効果を算出したということで答弁をいただきました。大変大きな波及効果と受け止めておりますが、市長にとってはこの額がですね、予定通りなのか、予想を上回っているものなのか、市長の感想をお聞きしたいと思います。
市長。
まずはですね、誘発額の額が予定通りかっていうことにはですね、なかなかお答えしづらいのかなというのは、私としてはですね、やはりその予想される額というよりも、留萌に来ていただける交流人口ということを考えていくと、8月までに43万人という人がやはり来たということがですね、それがその誘発額につながっているというふうに思ってます。で、それに合わせてですね、やっぱり留萌市の夏の、市内における、飲食店等を含めてですね、土日の状況を見てると、非常に私としても初めての光景というか、その並んで待つということがですね、起きている現象というのも、これを額に置き換えるとですね、それぞれ の飲食店においてもですね、かなり波及効果があったのではないかというふうに考えているところです。以上です。
村山議員。
現在ですね、屋内交流遊戯施設または駐車場の拡張工事が行われておりますけれども、来年度はますますですね、利用者が増えるということが予想されます。そこで留萌、道の駅留萌の全体の施設管理について、今後の指定管理の選定方法なども含めてですね、考えておられる方針について確認をしたいと思います。
市長。
まず現在のですね、公園における指定管理業者につきましては、まあ、3年ということで、来年1年、あるということで、私どもとしてはもう道の駅の管理につきましては、まずは来年度直営で行っていく、屋内交流施設については直営で行っていくという中で、今後連携したですね、指定管理となるのか、どういう形になるのかということをですね、まあ、検討していきたいというふうに考えているところです。
村山議員。
一つお聞きしたいのが、その指定管理の考え方なんですが、この道の駅留萌全体の施設ということになりますと、非常にこう大きな多岐にわたる管理ということになりますので、まあ、そうなりますと単純に行政の方だけで考えるのか、または今後その遊戯施設の中に入るであろうそのカフェ、そして事務事業者などとも連携をした中で検討していくということになるのか、最後にちょっとそのことだけを確認したいと思います。
市長。
まずはですね、そのところについては決めている状況ではないということを理解をしていただきたいというふうに思います。まずはですね、やはり今の公園の指定管理、まあ、それと公園という施設につきましては、今後観光的な要素を踏まえた状況で、その視点をどう捉えていくのか含めて市としては考えていかなきゃならないというふうに思ってますし、まあ、最終的には全体的な管理をしていけることが一番理想というふうに思ってます。まあ、あとはその今後その事業者というか、まあ、当然その施設内に入る事業者含めたそういう体制も含めてですね、まあ、検討していかなければならないのかなというふうに、まあ、考えているところです。まあ、今後道の駅がどのような形でこう変わっていくのかということも踏まえた段階でですね、さまざまな視点で考えていければなというふうに考えているところです。以上です。
村山議員。
先ほどの答弁の中で道の駅留萌の、まあ、質問の中でですね、モンベルと道の駅留萌を拠点とした具体的な連携方策の検討を進めているというご答弁をいただきましたので、新たな観光振興の核となる構想とはどのようなものなのか、お聞かせください。
市長。
まずですね、モンベルさんにつきましては、やはりアウトドアを主軸とした事業展開をしている企業としてですね、この留萌だけではなく、留萌管内においてですね、この、まあ、留萌管内というか、道北地区における、まあ、アウトドア、それで、まあ、私どもとしては観光客の誘客に努めていきたいという思いと、またモンベルさんとしての、まあ、企業進出含めてですね、そういう点をですね、どのような形で構成していくのか、まあ、これはあくまでもこちらの一方的な考えですけども、まあ、最終的にはやはりモンベルさんに留萌に進出していただいて、地元に活気をもたらしていただくということが一つ考えられるわけですが、まずは そのアウトドアをどのような形で観光の拠点にしていくのかというところもですね、グランドデザインの中で、いろいろ検討させていただければというふうに考えているところです。以上です。
村山議員。
中項目ということで経済活性化対策についていくつか質問しております。最初に今企業誘致ということでモンベルの話も出ておりましたが、最初にですねポッカ札幌とのスープですね、こちらの商品化というのが大体今年度中に調査していきたいということでご答弁をいただいているということは、新年度には商品化になるのかなという予想も立ちますけれども、この時期について答弁いただけるのであればお願いいたします。
市長。
ポッカ札幌さんにつきましては、さまざま今実証実験をしているということでご理解をいただきたいというふうに思いますが、商品化につきましては、ポッカ札幌さんからお伺いしている状況といたしましては、令和5年秋にを目指しているというふうに聞いているところです。以上です。
村山議員。
先ほどもモンベルの答弁をいただきましたが、市長が描いているモンベルとの連携した最終ビジョンということで、先ほどはその店舗販売という意味で市長としての思いを言っていただいたのか、そこら辺ちょっとですね、進出っていうのがどういう意味なのか、店舗販売の可能性はあるのかどうかということをお尋ねしたいと思います。
市長。
私といたしましては道内においても東川町また越水町においてモンベルさんが拠点化をして店舗を開設しているという状況もありますから、できればこの道北地区においても店舗として進出していただければという気持ちを持っているところです。
村山議員。
私もそのように強く思っております。そこでもモンベルと連携した最終ビジョンが店舗販売という単純なものではないと思いますが、先ほど来市長の答弁の中に観光のグランドデザイン化というのがこれまでの議会答弁の中でも出てきておりますが、グランドデザイン化というのがなかなかこうシミュレーションができないというか想像がつかないわけなんですけれども、もう少し具体的にですね、お話しいただけるものであればお願いしたいと思います。
市長。
観光のグランドデザイン化っていう言葉の使い方かもしれませんが、まず留萌観光振興ビジョンというのがですね、観光協会とともに作られている中で、またいろいろなその中にない、アウトドアとしてですね、文言はあるかというふうには思いますが、やはりそれをもう少しこう館内全体で見たときに、本当にこうどういうようなことが可能なのか、所管別岳を活用した山岳登山が必要を活用した、キャンプや、登山、また海を活用してカヌーやカヤックなどをどういうふうに生かすか、また今流行りのサップをですね、この留萌港にで活用できないのかだとか、さまざまなその細かいことも含めてですね、やはり描いていく、そのことで、先ほどの店舗の進出につなげていくということも大事なのかなというふうに思いながら今協議を進めているところです。以上です。
村山議員。
非常に交流人口が増えるであろう、そういった絵が今見えてまいりました。順調に進んでいくことを望んでおります。次に、今回の地元応援基金条例、そして地域企業進出応援基本条例ということで日本が策定されたわけです。でこの日本については 支援制度というのがそれぞれ今後策定されると思います。で、支援制度策定にあたっては、地元応援基金条例には第16条ということで留萌地域経済振興会議の設置というのが謳われておりますけれども、企業進出応援基金条例にはその表記がないわけであります。で、どのようにこの企業進出応援基本条例、これは具体的な支援策を今後どのように策定していくのか確認をしたいと思います。
副市長
お答えいたします。今後設置することとしております留萌市地域経済振興会議は留萌市地元企業応援基本条例に規定する付属機関として地域における産業振興や地元企業の活性化などに必要な施策を審議するものと位置づけをしておりますが、市外からの企業の進出誘致に関する施策につきましては企業の自由な経済活動を促し市の経済発展などに貢献いただく観点からも会議体の設置による審議を行うことは想定してございません。しかし地域振興や産業の活性化などから戦略的に市が進めているものでもあることから情報の漏洩などに細心の注意を払いながら企業との信頼関係を築き市議会の皆様とともにですね、情報を共有し支援施策の検討などを進めてまいりたいと考えてございますのでご理解をお願いしたいと思ってございます。以上でございます。
村山議員。
ということは、今後においてそういった一般公募などを含めた会議体ではなく、行政と議会が協議をしながら慎重に進めていきたいということで理解をいたしました。今後について情報が出てくるものと思われますが、まず最初にですね、留萌市地域経済振興会議なんですが、これは構成員は10人ということでございまして、現在9月27日まで2人の委員を公募しているということでホームページを見たら分かりました。現在のですね、応募状況をまずお聞きしたいと思います。
地域振興部長。
お答えいたします。留萌市地域、経済振興会議につきましては、先ほど議員おっしゃる通りですね、9月6日から、9月27日までの、応募期間となっておりまして、今現在についてはですね、応募者はいないということで、お願いいたします。
村山議員。
この会議はですね、いつ終了するのかということも問題もありますけれども、いつからこの制度がスタートするかということも含めてなんですが、含めてっていうのはまずいですね、いつ策定を目指しておりますか、まず最初に。
ごめんなさい、地域振興部長。
はい、お答えいたします。こちらの会議につきましては9月27日までの応募期間となっているところからですね、なるべく早くですね、会議体を開きたいと思っておりまして、10月の初めぐらいにはですね、なるべく最初の会議を開いてですね、来年度予算についてのですね、審議も含めてですね、していただきたいというところもあるものですから、なるべく年内には何回かの会議を開きたいというふうに、所管としては考えております。以上です。
村山議員。
非常にこの制度自体がですね、留萌市としては非常にこれまでになかった、いわゆるその多岐にわたる助成金支援をしようとするものでございますが、今年中にその内容が固まるかというと非常にこう厳しいものもあると思いますが、新年度予算にそれを計上したいという所管の考え方が分かりました。で、 まあ、この制度がですね、非常に多くの方が利用しやすくなるとは思っておりますが、まあ、現在ですね、留萌市内で古民家をリノベーションして、新たな事業化を目指すという動きがありますけれども、こういった地元企業応援基本条例の中での支援ということが、これも可能になるのかお聞きをしておきます。
副市長。
ただいまのご質問でございますけれども、古民家のリノベーションをきっかけとした事業を含めて、留萌市地元企業応援基本条例の基本理念や、施策の基本方針に沿った事業であれば、積極的に支援を検討してまいりたいと考えているところでございます。以上です。
浦山議員。
非常にですね、この女性の支援内容というのが、多岐にわたると思います。ですので、こういう事例があるのだけれども、これにも即応対応できるのかということを含めると、多くのやはり委員10人の委員からですね、いろんなご意見を伺わなければならないというふうに思っております。まあ、今年中にそれを策定するという方向ですので、非常にその回数もですね、その1回や2回ではないなということが予想されるわけですけれども、だいたい年内にこの会議体を何回ぐらい開く予定でございますか。
地域振興部長。
お答えいたします。具体的な回数はですね、今ないんですけども、全体としてはですね、 年間 3,4 回のですね、会議を、想定しているところでございます。以上です。
浦山議員。
使いやすい制度でありますように、積極的に意見を集約して、策定していっていただきたいと思います。次に、人材を確保するための留萌力を培う政策の中で、まず今回地元高校にタブレットの対応ということで、予算が計上されておりますが、タブレットというのは耐久年数がございますので、数年後には新たなタブレットの必要性が出てくるということが予想されるわけです。新たなタブレットの必要性が出た場合は、対応を留萌市として継続していくのか、現時点の考え方を確認しておきます。
市長。
これはですね、小中学校の、ギガスクールのタブレット配布と、同じというふうに考えていただければいいというふうに思いますが、当然必要なことは継続していくということがですね、今私に言えることだというふうに思ってます。以上です。
浦山議員。
ここではちょっとありがとうございますと言わせていただきます。継続であれ、継続をしたいということで、市長から答弁をいただいたのは非常に力強い、答弁だったと思います。次に、進学予備校の河合塾との連携なんですが、この予備校には代々木ゼミナールなど、複数あるというふうに思っておりますが、連携先として河合塾の選定をしたその理由をお聞きします。
市長。
タブレットの導入に基づいてですね、さまざま学校とも相談をさせていただいた中で、この学校法人河合塾を選定した理由としてはですね、やはり今現在留萌高校の教員の方がですね、推奨した教材ということで取り扱っていることがきっかけとしてですね、教材の導入にかかる協議などを進めていく中で、やはり河合塾において、留萌市が進めようとする教育を基軸とした地域振興施策に賛同してですね、良質な学びの提供や教育水準の向上、キャリア教育の支援など施策の推進にご協力をいただけることになったことからですね、包括連携協定の締結を進めることとしたところです。なお河合塾からは留萌市としてのですね、留萌市と包括連携協定を締結した場合、 全国の地方自治体としては初めての協定の締結になるというふうに報告を受けているところでございます。
村山議員、
今回のこの河合塾との連携なんですけど、連携内容にですね、一つに教育を基軸とした地域振興に関する事項ということで挙げられておりますけれども、教育を基軸とした地域振興というのは例えばどういった内容なのか、具体的にお話をできるのであればお願いいたします。
市長。
まあ、やはりですね、これはやはり留萌市と留萌高校がですね、地域の連携を図っていくということもですね、今までに、なかった、ことなので、その中では私たちとしてもですね、やはり地域に根ざすことが必要になってくるだろうということで、河合塾としてはですね、河合塾との連携の中では、1つが、4つあるんですけれども、教育を基軸とした地域振興に関する事項、もう1つが、留萌市内の小中高校生のキャリア教育に関する事項、留萌高校の大学進学に関する事項、その他双方が必要と認める事項ということで、今連携内容の調整をしているところです。やはり、これはですね、ちょっと一つ私も気づいたことといいますか、やはり、学校の再配置の問題で間口がですね、4から3にということで、4間口になった段階で実は今年の入学者数が 3学級ということで非常に危惧してたと、その中でやはりいろいろ調べていくと、地元中学生が、留萌卒業後留萌高校に進学せず、地方に行く数というのがですね、相当数ちょっと 見受けられたということもあって、いやこれはやはりその何が原因なんだろうなということでいろいろ調べると、やはり学力の向上、また部活動におけるやはり地域レベルの問題、そういうことがやはり留萌を離れる一因になっているのではないかということで、私としてもやはりなんとかこの間口を守っていくということが必要だということで、さまざまな取り組みに取り組みを進めているということでご理解をいただきたいというふうに思います。
村山議員。
私もその通りだと思います。やはり、中学校から留萌高校に進学をしないという、ある一定程度のですね、数がこれまでもいたことは承知しておりますので、こういったやはりスポーツのみならず学力にも留萌市として地元高校の学力アップにも力を入れるというのは非常に素晴らしい事業かなというふうに評価がされるわけでございます。それにしてもですね、今回のその間口の問題ですね、4間口が3間口にならないようにということになりますと、やはりその数年間でこの事業の成果を出すというよりは、この河合塾の連携も含めてでタブレットの対応も含めてその学力向上というのは、そう期間がないと待ったできないということになりますので、その辺のスピード感というのが非常に要求されると思いますけれども、そういったPR というかそれについても留萌市としては情報発信をしていくということで、理解していいのか確認をしておきます。
市長。
本当にですね、1年と言えない状況であります。で、その中で、私どもとしてもですね、積極的にやはり、こういうような事業展開をしていくということを、進めていかなきゃならないというふうに思っておりますし、先ほどは今年度卓球の話をしておりますが、実は 留萌高校というのはやはりクロスカントリーも含めてですね、越境入学というのは今までも行われてきておりますし、近年もあると。またさらにですね、そこに力を入れていくことも必要ですし、まあ、卓球による越境入学も今後ますます盛んになってくるのかなというふうには思っているところです。で、実は先般留萌高校の方で来年度の高校入学に対する説明会というのが開催されたそうです。その中では今まで140名ぐらいの数が185名という形でですね、説明会に参加していただいたというふうに聞いております。まあ、その中で地方からの声もあると。それとやはりその中で出てきたことが、まあ、私としても気になっていることが一つだけあるんですけど、これも今回のさまざまな質問の中にもありましたが、館内から留萌高校に行きたいというお話もあります。まあ、ただ そこにはやはり公共交通機関のやはり充実というのがまた出てくるのかなというふうに思いますし、今後多くの方を受け入れる場合にはやはり必要なのは受け入れ先、学校だけじゃなくてやはり生活をする場をきちっとした形で必要となってくるのかなというふうに思いますから、まあそういうことも含めてですね、確立をしていきながら呼びかけていくということが必要になってくるのかなというふうに思っているところです。以上です。
村山議員。今出ました卓球の話もありました。卓球を通じた子どもたちの夢の実現に向けて、市長の重点事業としまして応援寄付金を募集ということで、ホームページの方でも積極的な募集を行っておりますけれども、この活用方法についてお聞きをしたいと思います。
市長。
今回の応援寄付金の関係でいきますと、スポーツを通じた子どもたちの夢を応援する取り組みということで、令和3年4月から項目を新設して寄付の募集を行ったところ、8月末までに340件で617万6千円を受け入れる出る状況です。で、今後においてはジュニアからの卓球競技力の強化に向けた練習環境の整備や、あと道内道外強豪校のスポーツ合宿の誘致、また地方からの越境学生などの受け入れ支援などにこの寄付金を活用していきたいと考えているところです。以上です。
村山議員。
新たなその寄付額がですね、スポーツに関して600万を超したというのは本当にみんなが期待していることが受け止められるということだと思います。非常に市長としてもですね、嬉しい限りだと思っております。で、これまでたくさんの質問をしてまいりました。で、最後に市長としてのその次期2期目の決意ということで先ほど伺いまして、はっきりとした昨日のご答弁の中にもありましたように、早めに決めたいということでご答弁をいただきましたが、本日の答弁を聞く中では非常にすべての事業に意欲的な答弁をいただきましたので、私としてはもうすでに2期目の決意は固まったものと感じているところでございますので、最後にもう一度市長の決意を聞いて質問を終わります。
市長。
まずは、ありがとうございます。また今日も背中を押された感じがするわけですが、やはりこれはですね、私一人で決めることではないというふうに思っております。昨日もお話した通り、なるべく早い段階では判断をしていきたいなというふうには思っているところですが、さまざまな状況によってですね、変化するのかなというふうにも思っております。今後鋭意講演会など関係者との話し合いが持たれるよう努力してまいりたいというふうに思っております。以上です。
13番村山議員の質問を終わります。